どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。
こんにちは、セールスコンサルタントの高見純正です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。アシスタントの相本です。高見さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、シリーズリスナーの方の質問に答えようというコーナーですけれども、じゃあ今回もお二人ぐらいご紹介できるかと思います。高見さんからよろしいですか？はい、
ありがとうございます。尽きない質問がものすごく大量に来てるんですね。はい、ではですね、いきますね、はい、以前から起業に興味があって、どうしたら起業できるのかを調べたり、どんな分野で起業しようかをいろいろ考えています。あ、いいですね。やりたい仕事があるというわけではないんですが、どんな分野で起業したらいいんでしょうか、うん、という質問なんですが、
迷ってますね。
すごいざっくりした質問ですよね。
どんな方なんだろうっていう ね、
うん、何の経験でね、私これってもう答えって一つだと思っていて、仕事っていうのは起業して、起業してもそうだし、まあ、とにかく仕事っていうのは、もう絶対的なこうね、前提として、お客様に喜ばれることをしないとダメなんですよ。仕事にならないんですよ。じゃあ、ここでそれを起点に考えたときに、あなたはこれまで生きてきた中で、人から喜ばれたことってありますよね。
あります。
それって何をやってたときですか？そう、例えば褒められたことなんかもそうかもしれないですね。そうですね。例えば、私は、そうだな、席を譲ってあげるときに、なんと、例えばね、席を譲ってあげることとかをよくしていて、シルバー世代とかね、おばあちゃまとかおじいちゃんがすごく喜ばれたことがすごくね、極端に例えばたくさんあった人は、介護的なお仕事とかもいいのかなとか思うんですよね。
なるほど。
介護的なお仕事を、例えば起業家として、何かこうね、サポート、まあ、あれ近くあるんだろうけど、うん、何かサポートをするお仕事をしてみたいだとか、起業家として、まあ、いろんなグループを作ったりとかできると思うんですよね。
なるほど。
そういうのもいいし、まあ、本当にそういうことですよね。私は本当に、洋服が好きっていうのがあって、結局なんか洋服をコーディネートしたいっていうことで、やっぱり販売に入ったんですよね。でも、そしたら、私はすごく好きだったのが別のことだったって気づいたんですよ。洋服も好きなんですけど、もう一つ揺るぎなく好きなのが、人を喜ばせることが好きだったんですよ。
なるほど。今のお仕事にまさに直結してます。
だから、ありがとう高水さんってこんないいものが買えたって、もうその一瞬の笑顔を見るために私は何でもしますっていう感じで、もうそれがね、多分私はすごく好きだったんですよね。
それにじゃあ後から気づいたってことですよね。
そうです。だから最初は洋服が好きって思ったんですけど、やっていくうちに気づきました。で、何だろうな、この人どんな分野がいいんでしょうかって聞いてますけど、例えば儲かる分野とか確かにあるかもしれないけど、じゃああなたにがやりがい感じるんですかってところが一番大事なところなんですよね、仕事をするって。
なるほど。
うん。で、私は洋服が好きで入ったけど、実は喜ばせることが好きだったから、苦しくても大変でもやめなかったんですよ。その向こうにあるところまで行けたんですよ。これって実はすごく大事なことで、何か仕事を始めた時って大変だったり苦しんだりすることも出てくるんです、当然。で、その時には深めていくっていう時期なんですよ、仕事初期じゃなくて。で、この深める時期っていうのが結構長いんです、ベテランになるまで。で、ここで大体人は辞める。
ああ、才能ないのかもとかね。
そうなんです、つまんないとか。そうじゃない、ここを超えた人っていうのが、その向こう側を見れる人なんですよ。ここで磨くんですってね。またちょっとね、小難しい話しちゃうと、深めていくときに、ただ、何にも考えずに毎日やってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、どうしたらもっといいよくで接客ができるのかなとか、どうしたらもっと売り上げ上げられるのかなって、ここでどれだけ努力したかによって、例えば私は1億円売るぐらいの、まあ、プレイヤーになったじゃないですか。
はい。
そうなんですよ。そういうことができるようになるんですよ。で、例えば、販売をやって40年、50年みたいな、私よりも先輩、はい、もうたくさんいるんですよね。よく催事場とかにいらっしゃる。でも こういう方っていうのは、じゃあ役職的に何かを今やってるかっていったら違うんですよ。やっぱり派遣さんとかでいらっしゃる方が多いんです。で、例えばすごい結果を出して実績を出してきた人だったら教育を担当になってたりしますでしょ、会社で。でもそうじゃないんですよ。で、私はそういう人たちを逆に使っていたんですよね、あの社員で自分があの販売統括だった時に。で、そこで分かったのが、ただなんとなく販売をずっとやってるだけだと、でも結果的に例えばその後自分の才能を使って何かすることってできないんだなと思ったんですよ。もう販売をやっていくだけ、ただひたすら、
うんうんうん、
っていうところなんだなと思ったんですよ。で、私はどっちを選ぶかって言ったら、そっちは私は嫌だったんですよ。
絶対そうですよね。
そう。だから、もう毎日毎日、今日はなんでこの売り上げだったんだとか、明日どうしようかとか、常に戦略を練って、それを行動して何がいけなかったんだとか、どこが良かったんだっていうのを、徹底的に毎日やってきました。うん、そしたら、向こう側に行けた。
じゃあもうなんとなくとかっていう言葉はゼロですね、高水さんのね、う
ん、いやもちろんねありますよ。なんかもう飲んじゃって次の日あの二日酔いの時とか、
本当です
か、やりたくないとかって。でも予算は取らなきゃっていうところからやっぱぶれなかったですね。
あ、そう
か。だからね、この人が何をしたらいいのかって言ってるけど、まあ、話は戻しますけど、やっぱり自分がやりたいこととか、喜ばれたことっていうのを選んで、まずそこからスタートした方がいいですね。
なるほどね、
うん。
絶対にあるはずだから、ちょっとそこを、
そうです。
直していただいて、そして続けるというのが、
はい。そこがね、起点になるはず。そこからね、ば、うん、ーっとなんかいろんな方に行けると思いますよ。
本当に最初の一歩っていうのは大変だろうけど、ちょっとそこを見つめていただけるかなと思います。
はい。
ありがとうございます。はい。ではもう一方いけるかなと思うんですが、うん、よろしいですか。
じゃあこちらの方にしましょうかね。起業して3年経つんですが、あまり売上を上げることができていません。自分なりに努力はしてきたつもりなんですが、どうしたら結果が出せる人間になれますか、ということなんですが、これね、ちょっと二通りで答えを言うと、
はい、
まあこれ、自分なりに、努力はしてきたつもりっていうところが、これもうあかん感じで、よくいるんですよ。自分なりの努力っていうのはもうつもりでしかないので、できてない。で、ここで1個目大事なことを言うと、考え直さなきゃいけないことが3つあると思ってるんです。
はい、
まず1つ目が、教わったこと、例えば企業塾とか行かれた方だと思うんですよね。
うん、
教わったことを、ちゃんと言っていることを正しく理解できているかってこと。どっかでねじ曲がってんですよ。
ああ、自分の解釈が入っちゃう。
そう、自分の解釈が入っちゃってるんです。うん、そして、二つ目が、行動量が圧倒的に少ないと思っています。
ああ、やってるつもりってこと？
そうなんです。はい。それと、結果を検証して、もっと良くしていく努力ってしてますか？やった、できないなんてなってないですかってことです。
そこまでやって努力してるって言うんですよってことですね。
う
ん、
そうです。で、これが一つね、パターンとしてちょっと考えた方がいいです。それと、うん、あなたがね、多分オンラインをやっている方のような感じなんですけれども、だとしたら、価値提供の発信ですよ。とにかく見込み客を作るために、価値提供、自分がどうしてこういうことをしているのか、自分が知っている知識をどんどん出していくということ。まずこれをやるということ。それと商品作りですよね。商品作り。高額商品やフロント商品。これを徹底的に商品内容がいい、商品に価値がしっかりあるもの。自分が自信を持てるもの。それと値段もちゃんと見合っているもの。安すぎない、高すぎないですね。これをまず作るということ。そして三つ目は、セールスです。この三つを徹底的に磨いていくんですよ。ですから、スキルで言ったらこの三つですよね。発信と商品作りとセールス。そして、マインドというかね、そういったものに関しては、一つ目が、教わったことを正しく理解できてないんじゃないですか？そこも一回確認。あと、行動量が圧倒的に多分少ない。その5、6倍多くする。そして、結果を検証してもっと良くして、するにはどうしたらいいのか。これを徹底的に行ってください。多分やってない。これが答えですね。
やっぱり、そういう講座生の方って似たような方いらっしゃいますか？
います、います。うん。
ということは、そこから皆さん、結果をね、出す方に変わってるわけですもんね。
そう、ただね、なかなかきっかけがないと人って変われないんですよ。そう。だから私はいつもうちの講座の時は、すごい人数入ってきますからね。もうリアルに入ってくるんですよ。それで、流れ弾に当たりに来ます、私は。
つまり自分は、その質問をしたりとか、本人じゃないんだけど、見に行けるってことなんです
そう
ね。
ですね。私がもうあらゆる言葉とか、うわーって言っていくんですよ。なんでできなかったと思ってる？自分で。とか、そう、ガンガン行きます。だからもうとにかく、脳を変えないとダメなんです、脳みそ。全部脳みそなんですよ。
そうか。
だって、あいもさん、ここの伝達が全部体に行ってるとかって言うじゃないですか。
確か
だ
に。
から全部脳みそなんですよ。ここを変えていかないと、売れる人になれないです。だから、私は常に弾を撃ってます。ブワーって言って。もうね、あれですよ、西部警察、ちょっと古いですけど、ダイモンみたいな感じで、上にヘリコプターから、ものすごいサングラスかけて、ガンガン撃ってますよ。
もう
弾
想
を。
像しちゃいました、今、その
そうで
姿。
す。そう。で、もうみんなね、こうやって言いながら当たってますね。
まあでもそれぐらいしないと、やっぱりちょっと痛いかもしれないけれど、やっぱり変わりたいのであれば、痛い思い
根強いんですよ、また持ってる。我が。
じゃあ一発ぐらいじゃちょっと足りないってことです
そ
ね。
うです。だからでも、遠回りにとか絶対に言わないですね。
でも
あな
そ
たさ、なんで今まで言えなかったか分かってる？人のせいにしてばっかいるからよ。ってつい昨日も言ってました。え、なんで分かるんですかって言う
わ
から、
かった。
そういう顔してますよ。って顔に出るんですよ、人っていうのは生き様が。って言って、言いました。
いや、グーの音も出ない。いや、もうぜひね、ご質問をいただいた方も思い当たる部分って、生きる部分っていう部分もね、おありだったんじゃないかと思いますが、これをきっかけにぜひ変わっていただきたいと思います。中水さん、今回もめちゃくちゃ盛り上がりました。楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。